スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブル、私スノーと
半助と
戸籍でお送りします。はい、
ちょっと今日寒いですね。
寒かった、今日また行事の撮影で行ってたんですが、まあ、今日はね午後1時までだったので、その後ちょっと、久々にというか最近自転車乗ってるんですけど、久しぶりに山登ってきまして、比較的初心者向けな、こうなんて言うんでしょう、急な勾配が少ない山を登ってたんですけど、結局頂上までは届かず、1時間ちょっとぐらいひたすら登ってたんですけど、たどり着けず、断念して帰ってきたんですが、帰ってきて汗だくで着替えたら着替えが半袖しかなくて、わさぶとか思ってですね、で山の上だから寒いのかなと思ったんですけど、降りてきてもやっぱ寒かったですね。
そうですね、はい、僕はなんかちょっとスラックスを買いに行って、2インチほど大きなサイズになっているのにショックを受けて帰ってきたんです。
上がったもんね、
はい、
そっかそっか。
寒さもあんまり、寒いと言いながら寒さはあんまり感じなかったような気が
するあれですね、もうそろそろでも7月なんですよね。すっかり忘れてましたけど、
間もなくでございます。もう7月入っちゃうんですよね。大変な状況になってきてますが、まあでも僕は帰って仕事がなくなりそうなので、
あら、
夏休み入るとね、学校がなくなっちゃうから。
7月、まあ僕も一緒なんですけど授業は夏休みになるし、
あ、そうかそうか、
学校関係も夏休みになる。
あ、そうかそうか、
まあ、その間にいろいろ作品とかやることをやるんですけどね。
そうですね、もう僕もやらなきゃいけないこといっぱいあるんで、この時期にちょっとやっておかないといけないなと思っておりますが、まあ世話しない日々を過ごしております。今日は何でしたっけ、100のことを教えてくれるという例の続き
を、
やりまして、その後先ちょっとご紹介しましたニコンのお話のその後があるということなので、そこら辺の2つでお届けします。
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ちょうどで3人揃ってるうちの方がいいかなということで、前回の続きです。エリック・キムさんなる、ストリート写真家さんが、プロが教える100のことみたいなことを、記事がありましたので、それをみんなで見てみようということでやってきてますが、今回が21番から40番行ってみたいと思います。じゃあ21番から行きます。21、ネックストラップはやめてハンドストラップを使うこと。
カメラの重さによりますって感じ
で。小さいんだったらいいけど、長さは必要だと思いますよ。
まあでも、まあ一つ答えは、ね、なんだっけ、ハスケさんがこないだ買った、ラピッドみたいなのは、まあ、
あれは、ありのような、いいなしのような。
そうですか。
やっぱり横だからね、邪魔になる。
あ、なるほど。
脇の下にぶら下がっ てるので、で、2台ぶら下げて、うん、で、まあ、楽は楽なんですよ、やっぱり。うん、だからどうしてもこう、ブラーンと、両方ともブラーンとしてるから、どっちか、片方ならまだあれなんですけど、両方飛び出るじゃないですか。
はい。
横幅が非常に広がるというところで、状況によってはっていうのと、あと、人を近くで撮ろうとするときに、撮ってない方がブラーンと前に行ったりするので、あの、ロック機構もあるんですけど、ロック機構はね、めんどくさいんですよね、やっぱり。あの、もうしばらく使わないとか言うんだったら、ロックで止めといてっていうのはありんだとは思うんですけど、なので、なかなかロックしないのでね、座った時に下に垂れて、フードガン。
ああ。
と、子供に当たりそうになって、危ねと思って、手で押さえるとか、まあ、結構、冷や汗もんな時が結構ある。
ね、
まあ、きめ細かく注意の行く人はありかもしれないですけど。
ですね。
でも2台首からぶら下げればはるかにいいですね。肩と、
ああ、まあ、
2台とか。
そうですね。
僕肩撫で型なんで、すぐストロップかけてても落ちちゃうので、
うん、
はい。ここら辺は非常に楽です。
僕はちょっと小関さんに、まあまあ、だいぶ前に言ってたもん。完全に肩にタスキ掛けにする。
そうだ。ああ、はいはいはいはい。
いましたよね。で、中古カメラ位置で買ってきたやつが、裏側に何も滑り止めがついてないストラップだったので。
ああ、スルスル回して使うっていう。スルスル、はいはいはい。
一番長くして、
うん、
スルスル長くして、使ってみています。
うん。
まあ、割と、こう、忙しく動くときはする方が、いいかな。肩にだけかけておくと、スルッと起こしてくることはやっぱり、
うんうんうん、あ
って。
うん、回して使うっていうの、後ろにま、収めてっていうか、背中側に置いといた時に前に来たりしないですか？
ああ、いや、まあ、背中側にはしない、
脇
腹ぐらいが、いつもの位置で、っていう感じですかね。
うん、なんか、かがんだ時に前にビヨンとか。
ああ、それは来ますね。
あ、やっぱするんだ。なんかいい方ないのかな？やっぱあれでルック使うのがいいのかな？
ねえ。
うん、で、僕、ハンドストラップは使ったことないんですよ。
まあ、ちっちゃいカメラは。
まあ、コンデジみたいなやつはね。
とか
あれだけど。
まあ、ちょっと昔の 35mm でも、コンパクトカメラが、なんかはそうでしたけどね。
デジ1っていうか、一眼、普通のボディのサイズの、ハンドストラップ、うん。ハンドストラップって言わないのあれ。なんかこう、グリップのとこにちょっとベルトみたいになるやつあるじゃないですか。
あれはグリップストラップ。
どうしたろう。ハンドストラップ。
ハンドグリップか。
あ、そう、ハンドグリップ。
なんかそんなような名称ですね。
あ、
いなかったでしたっけ。
はい、そ
う、あれはどうなの？あれ使ったことないんだけど。
一時期使ってました、僕。
あ、ほ
ん
と？
うん。片手で使えるので。
うん。
なんか、あれカメラの大きさとの、ちょうどいい、
うん、
ちょうどよくないがあって、フィルムのカメラの EOS1N とか EOS3 の時は、
うん、
カメラそのものがすごいでかいから、
意
外とあってあれ使ってちょうどよかったような気がするんですよね。
うん、
なんか、まぁ、あ、10D とかあの辺からになると、ちょっとカメラの形と、ハンドストラップの、こう、形が合わなくなっちゃったような気がして、かえって使いにくくなったのでやめたような気が。
あれ、それしっくりくるといいの、うん、だって、結局手で握って持ってるわけでしょ。
あ、はいはい。
ギュッと握んなくても、まあ持ってられるっていうだけじゃないですか。
まあ、そういう感じですかね。
あ、でもそれでも、いい、しっくりくるボディだったらいい感じだったりするんだ。
いい感じだったと。思います。
そう。
はい。まあ、ただちょっと手離せにしにくくて、めんどくさいっちゃめんどくさい
です。ああ、ほんとね。うん。まあ、じゃあこのネックストラップはやめてハンドストラップは、なし。
まあ、まあ、機材によりっていう感じですね。
ああ、そうか。
はい。
お、ち、うん、 普通のボディだったらハンドストラップってちょっと考えづらいか。
はい。
じゃあ次いきます。22、被写体に近づくこと。大抵の場合その方がいい写真が撮れる。
はい。まあこれは絶対そうだと思いますね。
うん、そうですね。
うん。これでもさ、
はい、
被写体に近づくって、その、自分の立ち位置のことじゃなくて、
ええ、
っていうことなのかな。
フットワークでしょうね。
まあ、物理的なことですよね。
そしたらさ、これ被写体からちょっと距離を置いて望遠で撮った方が良かったりするときもあるじゃん。
ああ、それは、それね、
うん、
まあ、その、もう相手によるのかもしれないですけど、
うん、
まあ、特に人物写真で、
うん、
まあ、僕の場合はまあ、スナップでは撮らないんで、だいたいインタビューとか撮りますよっていう状況がセットされてて撮るんですけど、
うん、
インタビュアーと、まあ、カメラ位置とインタビューされる人が離れちゃうようなこうセットがある、セットの時があるんですよね。
はいはいはい、はい。
で、会議室で机がでかいとか、
うんうんうん、
そういうのだと、やっぱり望遠使うんですけど、
うん、
どうもやっぱりあんまりいい写真撮れないんですよ。
へ
ぇ、うん、だから、まあ、50ミリとか85ミリぐらいで、
うん、
結構近寄って撮った時の方が、やっぱり、なんか、写真の中の面積、画面のフレーミングの中の面積としては同じ大きさに顔が映ってるんですが、
うんうんうん、
近くで撮ってる方が絶対なんかこうその迫力が出たりとか、その人のその表情をしっかり捉えていたりとかするんですよね。
うんうん
うんうん、だからね、こう、まあ寄れるってことは多分その人に対してすごく興味を強く持って撮っていると思うんですけども、どうしても寄れない時っていうのはなんかすごく望遠で撮っていながらこう、
あ、
なんかいや、もっと近寄りたいなって思いながら撮る。
はいはいはいはい。ずいぶん前ですけどそんな話しましたよね。そんな、はい、なんかこう離れたとこからなんとなく撮ってるのが写真から見て撮れてしまうケースみたいなね、距離感みたいなものとかっていうのが出てくるっていう話もしましたけど、ああなるほどね、
意味ではそうですね、うん、全然関係なんかもうストリートスナップがそれでいいかっていうのはちょっと分かんないんですけど、
いや今僕ね学校の行事撮ってるじゃないですか、で基本顔いっぱい入ってないとみたいなのがやっぱあるんですよね。ピンはダメとか。
ああ、顔いっぱいって何人かが。
そうそうそうそう。わ
かります、わかります。
で、そうすると、やっぱりその前後が出たりとかするから、結局、絞り気味でずっと撮ってたんですよ、うん。で、その癖がすごいついちゃって、で、ちょっと最近、まあ、それはそれでやってるんですけど、ちょっと最近その、開放気味のやつを、織り混ぜようと思ってて、で、なんて言うんでしょう、その、あ、撮るよとかいうノリじゃないやつ、そのなんか、なんか先生の話聞いてるとか、なんか作業してる時とかのやつをちょっと離れて、望遠で開放気味で撮ってみたいなやつを何枚か忍ばせようと思って今やってるんですけど、
なるほど、
でも結構やっぱりいいかなと思うんですけどね、うんうん、どうなんだろうな、大抵の場合っていうのが書き方だから、うん、
はい、
まあ、ありっちゃありなのかな。
そうですね、そう思いますね。何でも望遠で引っ張ればいいや、うん、とは。
うんうん
うん、
なるほど、
うん。
はい。じゃあ、
思います。
23、撮影中はその場の一員になること、傍観者になるな。
うん、まあ、仕事だとそうですね。
僕のその行事の関係の仕事もそうですね。傍観者になったら多分撮れないですね。
そうです。
で、その傍観者になっちゃった時に、ああ、もう今日ダメって思う時があるので。
そうですか。
もうなんかね、いっぱい話をして、その、まあ、なんて言うんだろう。 一員となるってなるとそのちょっとニュアンスが違うけど、もうその団体の構成してる一人じゃないとちょっと無理、うん、いいの取れないですね、
うん、
行事のはどうこうはね、うん、他のものに関してはちょっと今想像してないけど、
うんうん、まあそう、そんな感じがしますね。まあ完全にこうなんかのめり込んじゃうと
入りすぎちゃうとまた違うんだよね。それはあるな。
あとで上がってきたのみたいな、なんかこうなんか部分的にしか映ってなくてあれっていう時は あまりこう気合が入りすぎる。
のめり込みすぎるというか感情移入しすぎるというか、その本当に、ノリまで行ってしまうとちょっと違うんですよね。ちょっと距離感はあるんだけどっていうのはあるけど、で小関さんがえって思うのはどういうケースの時？
いや、てか大体撮ってる時って、
うん、傍観者な感じの。
傍観者っていうか自分の存在出さないで、
うん、
こう。なんだかいたんだかいないんだか分かんないけど、なんかいいのが撮れてるっていうのが基本理想なので。あとはやっぱりタイムスケジュールとか、長年ずっと頭の中置いとかないと、ペース配分できなくなるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、わーってあんまり熱くなって注射入り込んじゃうと、逆に良くないですね。
ああ、そうなんだ。もうね、なんかね、その時々によってその距離感みたいなのってまあ難しいなと思うんですけど、うん、本当になんかうわーってなんかテンション上がってる時に、
数は取れるんだけど結局それが全部外れるとか平気であるんで、
あ、
なんかそこら辺がうーんって思う部分ではありましたよね。
いやそっか。ね、確かにその、うわーってなってるテンションと同じテンションに持ってって、一緒にうわーってなって撮った時の外れ具合っていうのはわかるんですけど、でもそれってなんか結構その、うわーってなってる表情を多分撮れるんですよね、それだと。だけど、傍観者状態、ちょっと冷静に引いてみて撮ったりとかすると、その、うわーがないですよね。ただその引いて見てるから、あ、ここら辺でまあ歓声が上がるなとか、なんかそういうのを客観的に見てたりはするんですけど、あ、難しいな、これどうなんだろうね。
うん、まあその何を撮るかによるという感じはしないでもないですけど、うん、
まあ一員になるのレベルもね、そのちょっとか撮影するメンバーというか、そういう一人だという位置づけでちょっと冷静に見る部分を残しての一員っていうことなのかもしれないし。うん、いや、でも完全に傍観者ってちょっと俺は難しいような気がする、
うん。まあね、私もそう思います。ね、うん、まあ一人で撮るわけじゃないんで、こう、やっぱりモチベーションっていうのが、
あ、そうそうそうそう、はい、その傍観状態でこうずっと行っちゃうケースもあるんですけど、うん、楽しくないですよね。楽しくないのとなんかしんどいのと、ちょっとここは苦手かな、ま、人にもよるのかもしれないですけどね。次24、かがむなどして目線を下げて写真を撮ること。大抵の場合、その方がより面白い写真が撮れる。
うん。僕はよく授業で、はい、授業で言ってます、私も。
うん。
はい。
僕もそうかな。これは、子供の目線よりも下から撮ったりする方が、表情が出たりすることがよくあるので、大人の目線から下で撮ると大抵、面白くなかったりするっていうのもあるし、
ね、まあこれはもうすごく単純に見慣れてるか見慣れてないかっていうことなんじゃないかと思うんですけど、
ああ見慣れたし誰でも撮れるっていうか、多くの人が撮るパターンと違うパターンっていう意味で、ね、うん、 まあ、それもありますよね。
はい。
うん、はい。25番目、技術的な心配をするよりもフレーミングや写真の構成に注視すること。
うん、はい。
はい。まあなかなかね。
うん。
うん、その通りなんですけど、
うん、
でも僕はこのフレーミングや写真の構成に注視しすぎてですね、
うん、
露出真っ白だったりする時があります。あれって、そういや今マニュアルモードだったとかそういうのがありますね。
私も、いや俺両方あるな。
あ、そう
です。うん、その、なんかその、体育館とか、
はい、
色がうまく出なかったりするじゃないですか。いや、もうここはちょっとマニュアルでホワイトバランス調整してみたいなね、ぐじぐじぐじぐじやってて、いざ、あ、来たと思って通ったら、なんか端っこの方寄ってたり、
あ、
失敗した、みたいな。それもあるし、スノーさんと一緒で、もう、構図のことずっと考えて撮ってみたら、真っ白気だった。あ、いい顔してたのに、みたいなのとかよくあります。これは、どうなんでしょうね。まあ、結局バランスですよね。注視して、でも技術的なところをちゃんと抑えられてれば、それに越したことがないみたいな。
まあ、まあ、初心者の方にはよくある話で、ね、うん、この、露出補正はどうしたらいいですかとか、あの、この時、今の絞りはどれがいいですかとか絶対聞いてきますから。
うんうんうん。
まあ、それ、で撮ってみるとすごい日の丸ポーズだったりするんです
よ。でも逆にさ、その始めた頃、まあそれちょっと行った時にそういう風になるのかもしれないけど、始めた頃ってその構図とかフレームとか最初にそっちのような気がするんだけど違うのかね。
どうでしょうね。まあその入り方によると思うんですけど、今あの、カメラ、まあ、映しは映せるから、じゃあフレーミングから入ればいいやって思うんでしょうけど、案外みんな見てないですよ。
ああ、そうなのかね。
まあ、特に本当の初心者さんっていうか、学生さんとかは、
うん。
うん。縦位置で撮ってねって言っても横位置で撮ってますからね。
ああ。そうだ、そう
そう。なんだか知らないけど。
さっきのなんかその、絞り込んでばっかり撮ってたら癖がついたのと一緒で、縦位置、プライベートっていうか自分で好きに撮ってるやつって縦位置が多かったんですけど、
あ、はい、
縦位置撮らなくなっちゃいましたね。
ああ。
やばいな。変な強いあれがついちゃうよね。
そうですね。いや、僕も確かにそうです。縦位置がだんだん撮らなくなるんですよ。特に学校写真やってると。縦位置があまり、縦位置ダメっていうところもあるし。
あ、そうなんだ。
うん。あれ単純にね、あの、なんか、こう、張り出すときに縦位置に、
はいはいはいはい。
張り出す、そういう、
あ、
あれなんていうか、そういうシートがあるんですけど、縦位置がないからとかそういう消極的な理由で。
うん、ね。僕は吉村ってとこは私ダメとは言われなくて、まあ何枚か試し、あの、折り混ぜてくれてもいいよみたいな話ではあったんだけど、なんか取らなくなっちゃいましたね。ちょっとたまには意識しないとな。はい。25、技術、あ、これとか26か。26、機材にあるロゴを黒いテープなどで隠してしまうこと。これによって自分が あまり目立たなくなる。
なんか、すごい、なんか、
なんか、70年代。
そういう時代が。
黒いにこうマジックで、あのロゴ塗りつぶすとかそういう世界。
へ
ぇ、あれですよね。
沢田教一みたいな。
今でもカメラ自体ちっちゃいから、特にコンパクトカメラなんて本当に手のひら収まっちゃうんで、そんなことせんでも別に目立たないんですよね。
まあ、あと、周り中がカメラ持ってるような感じで、今更って感じはするんですけど。
その昔はそういうあれがあったんだ。やっぱそのカメラ持ってるって意識されないようにってこと？
ね、まあ、そうなんですよ。これ、戦場カメラマンが流行った、今の戦場カメラマンじゃないですよ。ベトナムとか、 朝鮮戦争の頃とか、あと、こう、その、黒じゃないと、狙撃されるからみたいな話があって、まあカメラ少年の間では、それが、お前狙撃されるのかって話なんですけど、
少年が狙撃されるようなところじゃん。そうそうそう、
あの黒く塗ったりする人もいたし、うん、そもそも黒く塗るっていうのはなんか僕が聞いた話では、
うん、
あの漆塗りのそういう商品取るのに、
うん、
あのどうしても
映り込み
映り込んじゃうんで、それで黒く塗った、うん、黒く塗ったカメラが必要で自分で黒く塗ってたんだけど、
うん、
じゃあそれかっこいいし、そういう意味ではあの目立たない方がいいから黒にしようっていう風にしたんだっていう、まあまことしやかな噂は聞いたことがあるんですが、
なるほどね。いやそっちの方がなんか現実的というかあれだよね。
まあそうですね、商品撮影っていう点では、
うん、
あのこうカメラ大きなカメラの場合でもこう、ね、うん、黒髪とか黒布とかでこうカメラ自体を覆い隠しちゃったりとかしますしね。
なるほどね。
商品とか。まああと逆に白い紙とか白い布でカメラをこうレンズだけ出しちゃうとか、
うん、
そういうことは必要な場合は必要なんで。
うん
うん、ただこれなんかその辺の街で写真撮るのにこれはちょっとなんか
。あんまり意味がなさそうだよね。
なんかまあ自己満足っぽい感じはするんですが。
うん、
はい。
27。明るい日中に撮影する場合は、常に露出少なめ、3分の2程度で撮影すること。
え明るい日中に撮影する。このカメラによるでしょって感じ。
カメラにもよるし、フィルム使うかデジタル化にもよるし、ね、あれですかね、なんかちょっと印象的な、シルエット出して印象的な感じにみたいな、そういうことですかね。
うん、濃いめな色が好きなんでしょうね、この人。聞くと。
そんなん好みやんってしか言いようがないから、別に。あ、でもね、最近は私逆に明るめというのを意識して撮ってることが多いですね。デジタルでも割と飛んじゃったら飛んじゃったでいいや、みたいな感じで。
ハイキーな感じになってるんですか。
プリントがインクジェット系の場合だと、結局、色強めっていうか、厚塗りにしても、
うん、
インクが擦り切れないから、
うんうん
う
ん、
そうするとなんかやっぱり、これだったら、ハイライト側が綺麗に伸びた方が、結構綺麗に出るんじゃねえかな、みたいな。あとインク少なくて済むなみたいな、うん、そういう、
うん、
考え。
なるほどね。
ね、
うん、はい。まあでもこれも好みもあるしねっていうのはあるよね。なんとも言えませんが。28番。撮れば撮るほど上手くなる。
はい。まあ、そりゃそうですね。はい。撮らないで上手くなる人はいないわ。
これは、これはもう、あれだね。明快な感じだね。
はい。
はい。29。露出やアングル、F 値を変えて同じ場所で数枚撮影するのを恐れないこと。
うん。うん。基本の感じです。
うん、
はい。
いや、恐れないことっていうか、恐れない。
恐れないけど忘れない
。
忘れないことかな。まあこれもしかしたらね、英語で言ってるかもしれないし、翻訳したときに、
かもしれない、
まあ、ちょっとそのニュアンスが、そうなったかもしれないけど、まあ基本
じゃ。いやでもね、これ、ちょっとね、なんか、負けた感はある。
あ、そう。
抑えみたいなのでこう変えてって撮ってるっていうのは、でも撮っちゃうけどね、
うん、
で
負けたかね
一発でバシンと撮れないっていうかさ、
あ、そういう意味では恐れないことかもしれない、う
ん、かなと思って今見たんですけどね、うん、まあでも、うん、撮っておけばいいよねとは思う、うん、
そう、まあ大体最初の何枚かが良かったりする。
そうそうそう。 そう、それ撮って、こう、まあ、アングルとか変えてみたり、なんだかんだするんだけど、なんだ、結局一番最初の方がいいや、みたいなのって多いよね。
まあ、そうなんですけど、でもそれって撮ってみないと、結局わかんないので、
うんうんうん、
それを、その一番最初の方がいいというのを確認するために撮っているっていう、まあ、そういう、
なるほどね、
そういう考え方も、まあ、あるかもしれない。
なるほど。ああ、確かに。まあでも撮っちゃうな、俺はな。はい。ベストの一枚だけを人に見せること。
おはい、
うん。はい。
はい。
これはそうだと思います。っていうか、もう、何でもかんでも見せてて失敗してきているので、これはそうだと思います。31番。コンデジもカメラである。
お
はい。
そうですね。
うん。
はい。
うん。
まあこれ、携帯もカメラであるって言われると、うーって思っちゃうんですけど、まあでも携帯もカメラなんですよね。
まあカメラ、まあ、カメラだよね。
まあ本で島では、まあカメラでしょうって言えると。
うん。はい、32番。オンラインの写真フォーラムに参加してみること。
いや、参加してないので、なんとも。はい。
僕もこれは、あんまり、賛同しないかなっていうか、あんまりその、そこに魅力を感じないというか。
あ、そうですか。
田崎さんはこういうの、あれしてんの？
なんだかんだでフリッカーのあの有料アカウントは持ってるから、ポツポツ写真を置いてると、たまにこう英語のコメントとか入ってたりはしますね。
それはどう？モチベーションになったりするのそれ。
いや、あんまり。とりあえず、なんか、オンラインのサービス一通り使ってみようと思って、片端からなんかこう、手出してみる。
すごい。
なんかこう、食い散らかしてみたら、使い分けができなくなって、
うん、
で、ドロックしてしまった、みたいな、そんな感もありますよね。
これだから、どうなんだろうな。なんか作品見せたいとか言うんだったら、なんか別の方法があるような気がするし、人のを見たいんだったら参加するというよりは、いわゆるロム的に眺めりゃいいし、みたいな。なんかちょっと、なんかちょっと違うあれなんだよね。バシンと来ないんだよね。どうなんでしょうね。でも参加してて、こう、あ、こういうとこいいですよ、みたいなのが。あればご意見いただけると嬉しいです。まあ、
本人の積極性による
って、ね。ああ、そうなのかな。消極的だからダメなのかね。
なんか、こう、リアクションがあったらその人にグッと、さらに。
あとはね、継続性。
ああ。そうね。
飽きるんですよ。
ああ、飽きるんですか。
なんかわかるような気もします。はい。他の人の作品を批評してみること。
うん。まあ、これは確かに。
うん、そうなんだ。
それは確かにやっぱり勉強には絶対なると
思う。へえ、そっか。いや、なんか他の人の言って、なんか単純に、あ、これは好きとか、これは、とか、そんなあれになっちゃってるから、あれなんだね。ちゃんと批評っていうふうに考えると、うん、いろいろ勉強になるのかもしれないですね。
うん、そうですね。まあ批評するためには、いろんなその他の知識というか、
これ
と比べてとか、あの人と比べてとか、まあ、あと技術的なことに関しても、知識が必要になるので、
うん
うん、そういう意味では、そういう意味で勉強になると
思います
。まあ、ただ、なんかけなしてるだけじゃ批評って言わない。自分の好きとか嫌いとか言って。
しかないんだよね、俺ね。
批評じゃないので。まあ、そういう意味で自分の、それで自分の作品もなんか自分で批評をこうちょっと客観的にできるようになってくると、すごい、それはそれで勉強、より勉強
になる。ああ、なるほどね。え、小関さんは他のそういうサービスとか使ってみたときとか、他の人のは見るんですか？
今ほら、登録してる人の数が圧倒的に多すぎるので、
うん、
見るところにたどり着きにくい状況にはなってますよね。
うん、
小さいところであれば、なんかまあ、どうなんだろうな。まあ見たり見なかったりっていうか、そういう感じではあるけど、うん、自分のところで手一杯になってる面は否めないかなとは思います。
うん、 34番、撮る前によく考えること。
うん。どの時点が撮る前かなんですけど、ね、考えてるうちに変わっちゃって、なんかその状況なくなる時もあるから。
そうだね、うん。考える前に撮れっていうパターンもありそうだもんね。
あるので。まあ、うん、まあ、ただ、その撮るということをよく考えるっていう意味で捉えればそうですよね。
うん
あの、別にカメラ持ってなくても、
うん、
こう写真についていろいろ考えてたりする。まあ写真というかフレーミングにしてもそうだし、
うん、
なんか自分が何表現したいのかとか、
うん、
こうちょっと考えておくっていうのは必要でしょうね。
うんうん、35番、良い写真に説明はいらない。
うんうん、
かっこ、しかし時に背景にある情報が絵に意味合いを持たせることはある。
うん、良い写真がよくわからない。
まあ、
はい、読み取れるものが多い写真は好きでしたよね。でもそれは作者の意図とするものか、それがこう世間の評価につながる何かかっていうとおそらく違うんで、
うんうん
うん
うん、
どうなんでしょうね。
そうですね、まあその良い写真ぐらいのあのレベルもいろいろあると思うんですけど、
うん、
本当にこうあの初心者というか、
うん、
初心者に限らず、こう、あの、説明になっちゃってる写真が。
はいはいはいはい。
うん、で、ものすごくいろんなものが盛り込まれてて、
うん、
もうそうすると説明確かにいらないんだけど、
うんうんうん、
もう帰って、どこが何を見せたいのかわけわかんないみたいな、そういう写真になってしまう時もありますしね。
うん
うんうん、だから、この、説明はいらないっていうのは、キャプションがいらないとか、そういう意味っていう風に捉えると、ちょっとよくわけわかんなくなるので、
うん。
うん、まあ、構図とか、主題、あと、主題と脇役とか、
うん、
主題と背景とか、そういうのがちゃんと、整っている写真っていう意味だと思います。
うん、
一般的に、
うん。
すごく一般的に言えば。うんでなおかつその主役や、まあ、例えば人物とか、あるいは何かをやってる行為の途中とかね、
うん、
そういうところで、それがすごく印象的であれば、
うん、
なんかインパクトがあれば、そこにその行為なり、その人物なりの説明はいらないっていうことを言いたいっていう気はするんですけどね。
うん
うん
うんまあそこね、そのね、あ、そっか。ただそうすると、やっぱ、小関さんの一言につけるのかな、良い写真の意味がわからないっていうこと
にな
っちゃうかもしれないですけど、ね。
これ難しいですね。全問答みたいな
話です。36番、お酒と写真の相性は良くない。
うん、よくわからん。飲まないので。
飲んだら取らないっすよね。
あ、そういう意味か。
ああ、そうそう。そうね、お酒、うん、そうだな。今僕もそんな飲む方じゃないからあれだけど、飲んだら取らないかな。で、飲んでテンションが上がったからって写真が良くなるかって言ったら、そんなこともなさそうだしっていうところな。
そうですね。
うん。
まあなんか、商売の話とか、あと写真家同士の、こう、コミュニケーション、
うんうん、
ノミニケーション、ノミニケーションだっていう日本においてはっていう話を時々聞きます。
あ、そうなんだ。
はい。
うーん、
なんか作品持って営業に行くよりも飲み屋で知り合った編集者と仲良くなった方が仕事もらえたとか、そういう、
うん、
そのような本当の話を聞かされたことがあります。はい。
まあ、写真で行った場合どうなのかなっていうのはありますけど、でもまあ、でも飲んで写真撮るってないもんね。どうなんだろうね。飲んだ方がいいの撮れるっていう人はいるんでしょうか。 ょっとわかりませんが、37番、他のカメラマンから影響を受けるのはいい、しかし崇拝してはいけない。
うん、
まあそうでしょうね、うん、これはなんか写真に限らずな気がするけど
まあそうですね、まあ崇拝したい人は崇拝すればいいんだと思うんですけど、なんか それが自分の写真のこう寄り所になってしまうとつまんないですよね。
うん、ね、自分がなくなっちゃいそうだもんね。うん、うん、これはそうだと思います。38万、粒子は美しい。
どうしたフィルムの、フィルムが、あれなのかな、メインなのかな。
うん。
うん。ああ、まあ、美しいとは思いますけれどもね。はい。
はい。
美しいんだ。
美しいとは思いますか。
あ、そうなんだ。わからんな、それは。39万。カメラ用バッグは捨ててメッセンジャーバッグを使うこと、レンズやカメラが取り出しやすくなる。
うん、うん、
これまた微妙だな。
カメラバッグでいいんじゃないですか。
うん、いいような気がするな。
メッセンジャーバッグあんま使ったことない。
今メッセンジャーというかそういうのとカメラバッグの中間みたいなカバン使ってるんですけど、
うん、
結局ね、フレーム入ってないから、
うん、
肩にかかる負担が結構できついんですよ。
うんうんうん、
で、底板とかは、やっぱりなんだかんだいて、ある程度効いてた方が、
うん、
持ち運びは楽です。
ああ、そう、
うん、動き回ったりするときも、うん、結構負荷、ね、なんだかんだカメラバッグ満載すると軽く10キロ近く行くことあるじゃないですか。
うんうん、
って考えると、うん、メッセンジャーは本当に少ない機材の人ならいいんだけど、
うん、
交換レンズとか持ち歩くんであれば、うん、やめた方がいいと思います。
うんうん、まあ、本当にあれだろうね、ボディに1台にレンズ2本で使ってない1本を入れておくとか、
うん、まあそんな感じかね。
そんなやったらねっていう気がしますけどね。40番、これまた難解です。シンプルさが鍵。
うん、
これは何についてのシンプルさなのかよくわかんないですけど。
まあいろいろかな。まあさっき言ったけど、なんでもフレーミングの中にいろいろいっぱい盛り込んじゃうって、
うん、
結局何を言いたいのかわかんない。
うん、
そういうのはもうなんか山ほどこうね、添削とかで見ているので、
うん、
まあそういう意味では本当にシンプルさが鍵ですよね。
うん、
うん、あと思います。
うん。うん、難しいな。うん。まあまあでもそうなんだよね。よりシンプルにみたいなのもあるんだろうけど。
うん。
うん、ということで、まあちょっと相変わらず難解な感じがしますが、まあせっかくなので、また機会があったらとりあえず100までは行ってみようかなと思っております。
はい、
で今週はちょっとこっちのだいぶ長くなっちゃったな。ニコン、
あ、はい、
ニコンサロンの、その後の話があったということで、
はい、
これ全然僕仮処分の話も知らないんですが、
あ、そうだったんですか。
そこら辺ちょっと、はい、スムさんの方から紹介していただきましょう。
はい、いいですか。はい、ですね、結局まあなんだっけ、セフォンさんでよかったんだっけ。ちょっとはっきり、ちょっと待ってくださいね。前アンホセンさんとか言って、
うん、
しまったんですよ。あ、アンセフォンさんで、
うん、
はい。の、まあその写真展の、まあ2本やりませんっていう話を言ってきたので、
うん、い
や、もうすでに、決まってるのに中止されるというのは困るということで、
うん、
裁判、仮処分を申し立てたんですね、ニコンに施設使用を求めた仮処分というのを裁判所に、言いまして、で、東京地裁はその申し立てを認める決定をしたということを、
うん、
それが22日、
うん、
でニコンはもう その日のうちに 異議を申し立てたということなんだけど、
うん、
結局あのそまあその異議は通らなかったということらしいですね。
あ、そうなんだ。
じゃないのかなと思うんですけれども、うんうん、まあそれか26日になってしまったのでやらざるを得なくなったのかちょっとわかんないんですけれども、
うんうん、
まあ結局あのニコンは写真展を政治活動の場にしようとしていて応募条件に違反するっていうふうに主張していた、
うんうんうん、
主張というのはニコンの主張で、
うん、
まあ裁判官は、うん、ニコンサロンは写真文化の向上を目的とする写真展に、対応するための施設というそういう判断で、
うん、
写真展が政治活動としての意味を有していたとしても、
うん、
写真文化の向上という目的と、併存しうるし、うん、というちょっとなんかこうあんま裁判用語なんでめんどくさいんですけども、
うん
うん、要するに、まあ、政治活動が的な要素があったってするものもうニコンが写真文化の向上っていう目的で貸してるんだから、それでいいじゃんっていう、
うん。
で、まあこれ、いろいろ、なんか、こう、ニコンはニコンで立場を硬直化させているような、
うん、
お互いに、なんていうんでしょうね、引くに引けない感じが出てきていて、
うんうん、
特にニコンのこの政治活動、応募条件に政治活動がどのこうのっていうのが、果たして本当にあったのかっていうのがちょっと疑問ですね。
うん、
僕の知る限りそんな応募要項にあったような気はしないんですけれどね。
てか、そんなこと言ったらこれまでニコンサロンで出せないだろうみたいな。
いっぱいあります。
写真展何本あるのよって話で。
そう
で年間にこう、なんだ、4拠点で、50件ぐらいはやってるんですかね。
うん。かな。
もうちょっとか。
うん。
やってるうちの多分7割ぐらいは政治的要素あるやろつって突っ込んだら出てくるもんしかないんで、
うん、
何を今更政治的っていうワードを使うんすかみたいな、
うん
うん、他に何か出しようがあったんじゃないのかなと思うんですけど圧倒的にその言葉を使っちゃった時点でニコンの筋が悪い
そう、筋が悪い。
だって本当に、もう、それは、ニコン、ていうかニコンサロンっていう場の否定になりかねないんで、
うん、
いや、それあんた今言っちゃったら本当にどうすんのっていう。
もう、花鳥風月しかなくなっちゃうんですよね。極端に言ったら、本当、こう、前も言いましたけどね、原発のこととか、
津波
のこととかもできなくなっちゃう可能性あるし、
うんうんうん、
本当に極端に言えば、ここに国旗映ってるじゃないかと言って文句言ってもいいわけですよ。
うんうん、
あと、政治家のポートレートとか、
うん
う
ん、
そういうのだって、もう政治家そのもの、政治そのものじゃんって、
うんうん、
文句も言えちゃうので、
うん、
こんなことをしてなんかいいのかっていうか、まあ、この政治的っていうのが、こういう、例えば、国境のこととか、
うん、
なんていう、戦争の、なんて、うん、戦争被害に対する、こう、国と国との、お互いの主張のね、
うん、
こうぶつかり合いをテーマにしたものとか、うん、それだけに、それだけを政治的っていうふうに取り上げちゃうと、
うん、
もう、もう、あれですよね、表現の自由というか、そういう意味でも、足かせがついちゃうんで、
うんうん、
ちょっとこれはないだろうとは思いますね。
うん、
で、僕も今日は向こうにちょっと電話してみました。
午
前中に、
はい。
で、しかも、向こうの新宿に電話しないで銀座に電話しちゃったんですけど、なぜか銀座だと思い込んでいて。
うん
で、銀座にすいません、このアンさんのですけれども、っていう話したら、
うん、
その時点です、いや、ちょっと、こちらではちょっと分かりかねるんですけど、っていう、別にそれは新宿ですとは言わずにです
ね、うんうん、
ちゃんと答えていただいて、
うん、
全然何も言ってこないので、っていう、
うん、
上からっていうか、本社から何もないので、
うん、
て、じゃあどうしたらいい、あの明日行きたいんだけどどうしたらいいですかって聞いたら、
うん、
あのじゃあニコンの広報はこちらの電話番号になるのでっていうことで、
うん、
ニコンの広報に改めて電話をして、
うん、
はい、でまあそういう午前中の話なんですけど、
うん、
あのこちらさんはあの報道の方ですかとか聞かれて、個人写真家ですとか、
うん、
っていう話をしてですね、で、あのまあ今ご承知の通りこの東京地裁から仮処分が出たので、
うん、
仮処分に従うということになると思います、
うんうん、
ただ異議申し立てをしているので異議申し立てが通ればやりませんって、そういうそういう話でした。でまあ一応電話かけたんで、まあちょっとそれこういう政治的な話でね、
うん、
やっぱりやめるやらせないとかいうのはちょっと筋が違うんじゃないのっていう話は一応しておきましたが、
うん、
それに対しては特にこう反応なしっていうか、
うん、
まあ広報の人
ニコンサロンで展示やるっつってる時点で審査出して審査通ってるわけですよね、
うん、
一回は、
うん、
で通した先生方のコメントはやっぱりこれ出てこないのは出せないのか出さないのかどっちなんですかねとか思うし、少なくともニコンサロンの審査通って出てきてるレベルなんであれば、写真展の展示の質としてはね、一定ライン超えているものであるというのも認めざるを得ないというか、そういうはそういうもんなんだろうと思うから、
うん、
普通に見たいですよね。
見たい。
別に、テーマ、うんぬんとか関係なく。うん、
これ、最初に、出てた1枚しか出てなかったと思うんだけど、すごいその表情があれだったんだよね。の気になる1枚だったんだよね。なので、ちょっと見てみたいなっていうのはあったんですよ。
うん。
うん、
そうですね、その審査員の方々は誰も何も言わないっていうのはやっぱりこう観光例が出てるのだろうなってしか思えないっていう、
うん、
まあちょっと勘繰りですけれども
、まあ、
こうなってくると写真界もあのね、山本太郎さんみたいな感じになりつつあるのかっていうか、もうすでになっているのかとか、も
う
かなりうんざりしますよね、
うん、
もう選考委員の方々大先生ばっかりなんで、
うん、
この人たちが沈黙しちゃったら、いくら僕みたいなのこうここで喋っていても、
うん、
のこう大した力にもなんない。
いや本当そう思うよね。そういうなんかさ、名乗れた人たちがこういうニュースとかに対してなんかコメント出してる人っているのかね。
一応いますよね。
あ、いるんだ。
うん、
結構今回はもう
あったけど、はい、
今回は特に周りと声が上がったと各地から、
うん、
何やっとんじゃみたいな感じの意見が上がっていますね。
うん
うん、なんか具体的にはなんだっけ、なんか日本、いや名前忘れたけど、そういうドキュメンタリー写真の協会というか、
うん、
あのグループの方も、
うん、
代表ではちょっと割と知っているっていうか名前を知っている、確か、
うん、
写真家というよりはドキュメンタリーの報道の方の方だったんですけど、
うんうん、
そういう声明発表してましたし、
あ
とはもうあのイギリスの、
うん、
報道写真家グループが、
うん、
あのニコに質問状を出してました。
うん、
それがその後どうなったのかわかんないです、うんうん、それは報道は見かけたので、
うん、
まあ、イギリスに言われるのに日本の報道関係の写真家さんとかそういう方々は何も言わないっていうのが、うん、情けないっていうか、うん、日本的っていうか、うん、ああ村なんだなっていう、
うん、
感じはしますね、
うん
うん、結局ここでこう写真家村みたいのが写真家村で、それ違うだろうっていうと村八分にされてお芝居なんでしょうね。
うん、いやなんかね、そういうところをする人がいないっていうか、そういう影響力のある人たちがしないから、
うん、
もういつまでもなんか変わんない気がするんだけどね。
ああ狭い世界なんだ。狭い、こう言ってしまうと夢も希望もなくなるんですけど、狭い世界なんでしょうね。
なんかね、気持ち悪い感じがしますね、はい、これね。 その、
多分でもね、あれなんですよ、うん、ニコンサロンとしては、
うん、
普通に審査通ってるし出したい、
ああなるほど、
あいいんじゃないのって言ってたところに、うん、なんか、うん、
上の方から
ニコンか三菱か知らねえけど、うん、その辺からなんか来ちゃって、なんとも言えない状況になっている可能性もあらなぁと思う。
ああ、な
るほど。ている節もあるよ。
まあでもそれが、おそらくそんな感じなんだろうね、きっとね。
で、そこで政治的っていうキーワードを出されちゃって、
うん、
まあサロンとしては逆らいにはしないみたいな、そういう、うん、まあすごい好意的な見方ですけどね。
うん、
もしそれでこうニコンサロン独自の意思としてそういうことを言い出してんだったら、まあ当分行くのやめるかなと思うんで、
うん、
うん、そうですね、
うーん、あんまりにもアホらしすぎるというか、
うん、
うん、そうですね、このあと8月とか日本写真全日本写真連盟の写真展とかもあるんですけれども、
うん、
ここら辺のこういう大きな団体とかは見て見るふりをしてしまうのかとか思うと、すごくあの、それこのテーマに対して賛成とか反対
って、うん、そうそうそう、ね、これに対していやこれをなんでやらないんだっていうことではないんだけど、うん、その今回のその流れとかね、その急に中止にしたりとかっていう感じがなんかね、でその審査した人たちが何も言ってこないっていう、まあ言っても炎上するとかそんなあれになっちゃうのかもしれないけど、いやでも違うよね、やっぱりなんかそれは出すべきだよね、
うん、と思いますね、ちょっとすごい寂しい感じがします、うん、はい、
でもっとそのいろんなその影響力のある名の知れた人たちがもっといろんな人が、うん、影響力のある形で声明出してほしいね、
うん、まあそうですね、まああとか、うん、まあ今後カメラ雑誌とかがレビューとか出すのかとか、
うんうんうんうん、
そこら辺も注目して、
ああどうなんだろう、
オリンパスの時と同じになるのかな、
ああオリンパスのあれは見ちゃったからねああいう、そういうことしてるところが、やらないんじゃないかな。
やらないかな。
どうなんだろう。いや、でもそれをやらないっていうのはやっぱり、あれだよね。
まあ、原子力村の次に、まあ、規模はちっちゃいけど。
何十分の一
何万分の一かもしれない、
うん、
カメラ村の人たちなんですね。
うん、
って
なっちゃうかもしれないですね。はい、まあちょっと、まあ、これからでもね、なんか今からでも、何やってたんだっていう、なんか、大先生みたいな人が、一言あげてみてくれると面白いなと思うんですけど、はい、また何かありましたらまた紹介したいと思います、
はい、
はい。ということで、今週は100回の続きとニコンサロンの、中止写真展のその後の、お話でございました、来週はスノーさんの鎌倉写真講座準備してもらってますので、そこら辺のお話になると思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
猫背でした。
ではまた来週。